大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2020年5月14日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく5月14日金曜日の午前10時です。さあ5月も半ばですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？私は日本に行くスケジュールとかね、こう早く決めていきたいことが山積みなんですけれども、まあ、コロナの影響もあり、なんかそう簡単に決まらないことが多くって、なかなかこう遅々として進まないみたいなことが多いです。でそういう事務的な作業に結構振り回されているこの1週間2週間ぐらいかなっていう感じですかね。まあ今年もなんかこんな感じでいくんでしょうから、仕方がないですからね、これに関しては。まあ、臨機応変にやっていくしかないなというか、なるようになるでしょうし、まあなるようにしかならないんだろうなというふうに思っております。ですね、ニューヨークの方では去年ね、2020年の12月末からアメリカではワクチンの接種が始まりまして、でニューヨークの方でもそのワクチンがどんどん進んでいるので、感染者数っていうのは減っております。減ってきて、まあ、ニューヨークシティで1日の新規感染者数が1300人とか1200人ぐらいにかなり減りましたね。で、どんどんこの経済の再開というのも進んでおりまして、5月19日以降、かなりね、多くの業界で今までよりもさらに制限が緩和されるようです。例えば、屋外で人が集まる、集会したりするのの人数制限が500人に引き上げられたりとか、大型の室内の会場、屋内の会場ですね、コンサートホールとかのキャパシティが 30% に引き上げられたりとか、まあ、どんどんね、進んでいきつつあります。この番組では、兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーではザ・ロシアンティールームについてお話しします。いや実はね、先日ザ・ロシアンティールームという、まあ、レストランに行ってきたんですよ。ニューヨークなのにロシアなのと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、かなりね歴史の長い有名なレストランだったりするので、そこに行ってきたお話をしたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではグリーンポイントを歩いてみましたので、グリーンポイントについて詳しくお話ししたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回はザ・ロシアンティールームという有名なレストラン、カフェに行ってきましたよというお話です。以前にニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでカーネギーホールとシティセンターのあるエリアを紹介したと思うんですけれども、その中に、その途中でザ・ロシアンティールームという有名なお店の、まあ、裏口がここですよっていうのが出てきたと思うんですよ。そこに実際に行ってきました。このレストランですね、すごく長い歴史がありまして、92年とかあるんですよね。92年前にできまして、92年で合ってるのかな、1927年に、ロシア帝国バレエのメンバーだった人がこのザ・ロシアンティールームというお店を作りました。 て、ティールームっていう名前だけあってカフェも充実していて、でレストランでもあるんですけれども、そう、もともとね、そのバレー、ロシアン帝国バレーの人が作ったということで、でしかもこのカーネギーホールとシティセンターという劇場のすぐ近くにあるところということで、この長い歴史の中で数々の有名人が訪れたレストランというふうに言われています。アクターとか作家とか脚本家とか政治家なんかもね、たくさん訪れたというふうに言われています。なんか映画の舞台にもなっていて、映画トッツィの撮影中にダスティン・ホフマンが座ったこともこのお店の中で座ったブースがあったりとか、あとマドンナが有名になる前に働いていたりしたそうです、コートチェックで。うん、すごく有名人がいたんでしょうね。で、私が察するに、こうカーネギーホールでコンサートとかシティセンターで、まあ、バレエとかダンスとか演劇とかのパフォーマンスがあって、でそういうのに、まあ、特にオープニングイベントとか、一つのプロダクションのオープニングイベントとかだと、すごくこう有名人とかセレブリティが見に来たりするんですよね。でそういう人たちがこうショーの後とかに利用したのかなっていうふうに思います。カーネギーホールとかシティセンターってすごくこう豪華できらびやかな劇場なんですけれども、その劇場にも負けないぐらい豪華な装飾のお店となっています。なんていうのかな、ロシア風モダニズムの装飾が施されています。すごくね、入ったらゴージャスなんですよ。まずマンハッタンミートタウンの57丁目に入り口があるんですけれども、大きくねロシアンティールームっていうサインが出ていて、回転扉がありましてね、それももうその古めかしい歴史があるんだなっていう感じの回転扉があって、それを押して中に入るともうね、一面ゴージャスな絨毯張りでして、で入ってすぐのところにはコートチェックと、あと昔ながらのおしゃれなバーがあります。もう本当にこうハードリカー何でも揃ってるような感じのねバーがあります。でその奥にブースカウチみたいになっているまあ席があって、まあテーブル席もあるんですけれども、そんな感じで、でたくさんのそのお店の内装自体も装飾されているんですけれども、たくさんの絵かな、うん、絵が飾られていて、その中にはルドルフ・ヌレーフの絵だなっていうのとか、ルドルフ・ヌレーフっていうのは有名なバレエダンサーの絵なんですけれども、そういうね、あ、さすがこうバレエの国ロシアのお店だなっていう感じの絵とかがねたくさん飾られておりました。で私はお昼間に夫と二人で行って、ここでロシアンティールームという名前だけ あるので名前なだけあるので、何ですか、アフターヌーンティーをしてきました。ね、日本で最近近年アフターヌーンティーってね、可愛らしいこうスイーツとペーストリーとかが載っているなんか三段重ねみたいになって、鳥かごみたいなんで持ってくるね、あれ流行ってますけれども、まさにそんな感じです。で、まあ別に流行りでやってるわけじゃなくて、ずっとこれをやっているこのロシアンティールームでは、まあ、まさにティーパーティーというような感じでしたね。私たちが食べたのは キャビア2種類をテイスティングできて、でいろんな種類のサンドイッチも食べれて、でスコーンとカップケーキとチョコレートが食べられるものだったかな。そして好きなお茶が選べるんですけれども、このねただのサンドイッチや焼き菓子かと思いきや、そうなんか別にこの何アフタヌーンティーを楽しむっていうところだから、そこまでなんかめちゃくちゃ美味しいものでもないんだろうなと実は行く前は思ってたんですけれども、このねサンドイッチ一個一個に至るまでめちゃくちゃこだわりが詰まっていて、まあ単純に言うとめっちゃ美味しかったんですよ。たかだかサンドイッチなのに、その一個一個ね中身の違うサンドイッチでかなり良さそうな食材、スモークサーモンとかチーズとかも、あこれいいんだろうなっていうような食材を使っているなっていうサンドイッチでして、一個一個すごく美味しくて、パンもそのサンドイッチの中身の内容によってパンの生地も違ったりして、すごいこだわりを感じるサンドイッチでとても美味しかったです。でもちろんね焼き菓子とかも美味しくて、あなんか想像以上ですごいびっくりしました、うん、なんかその雰囲気楽しむだけじゃなくってガチでご飯が美味しかったというね。そうだからなんかその雰囲気楽しむためにアフタヌーンティーをしに行ったのに、本当にお料理が美味しかったから、今度そのアフタヌーンティーメニューじゃなくってそのディナーとかのレストランのメニューを食べたいなと思わされました。びっくりした、こんな美味しいんだ。でもそうですよね、100年近く残っているお店だからやっぱり味もちゃんと美味しくなければニューヨークでは残っていけないんでしょうね。想像以上、期待以上で本当にびっくりしました、うん、この雰囲気のゴージャスさを楽しむつもりで行ったのに料理が美味しすぎるって、同じこと2回言ってる。でもそれぐらいびっくりするほど美味しかったです。ニューヨークではね他の州から来た人も今はもう隔離とかしなくていいような状況になっているので、だんだんこの観光も復活しつつあるんですけれども、まあね日本からいつかね旅行でいらっしゃる時にはもしねバレエを見るのが好きとかっていう人だったら、シティセンターでバレエの公演を見る前とか見た後とかにこのロシアンティールームにも行くっていうのもね、このバレエ鑑賞からの一続きで楽しいんじゃないかなというふうに思いました。私もねまたちょっとスペシャルな時にぜひ行きたいな、もう一度行きたいなと思ったところでした。
それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはグリーンポイントです。前回の放送でウィリアムスバーグを歩きましたけれども、グリーンポイントはそのウィリアムスバーグからすぐ北側にあるエリアですね。前回歩いたのがウィリアムスバーグの北の端だったので、今回はそこから続いている場所でございます。このグリーンポイントはブルックリンの北の端にありまして、西はイーストリバー、そして東が BQE と呼ばれるブルックリンクイーンズエクスプレスウェイという高速道路が走っていて、南は前回登場したウィリアムスバーグというね、ブルックリンの北
西北西の端という感じです。で、まあ、ここから北に行けばこの番組の放送にも何度もで話に出てきているロングアイランドシティ、クイーンズのロングアイランドシティがあって、まあこの南のウィリアムスバーグか北のロングアイランドシティから地下鉄でいうと G トレイン、黄緑のラインに乗って行けるエリアでございます。というか逆にこの黄緑一本しか公共交通手段がない、まあバスはあるのかな、電車は黄緑一本しか通ってなくてかなり不便なエリアでした。今もだいぶマシになっているけれども、まあ、ちょっと不便なエリアではあるかなという感じです。このエリアには大規模なポーランド移民とポーランド系アメリカ人のコミュニティがありまして、あの住んでいる方もポーランド系の人が昔から多く住んでいるし、ポーランド料理店とかあのポーランド食材が買えたりとか企業とかもあります。でリトルポーランドと呼ばれることもあるそうです。もともとはですね農地だったんですね、まあ、川も近いですしね。で農地で、その農地の所有者の名前というのが今も多くのそのストリート通りの名前として残っているそうです。現在はこの住宅のエリアとその工場とかがあるエリアとかが分かれたような区画になっているんですけれども、そうなったのは19世紀に区画整理されてからだそうです。まあね、このグリーンポイント近年に至るまで長い間労働者階級と移民の街というふうに言われていました。まあね、ポーランド移民が多いですし、あとやっぱりちょっと不便なエリアなので、あのね、位置的にはマンハッタンからすごい近いんですよ。イーストリバー挟んですぐそこだから。なんですけれども交通の公共交通機関のあのが不便だっていうことでね、あーまあそのそうですね、労働者階級の人が多かったのです。ところが2000年以降ウィリアムスバーグ、この南にあるねウィリアムスバーグが発展してって、こうおしゃれな街になっていって、ナイトライフとかもこう若者が集まって盛り上がるようなところになってきた影響を受けて、この辺りもだいぶファンシーでおしゃれな街になってきております。それに加えてね、あのニューヨークフェリーというのがこのイーストリバーで運行されていて、そのフェリーがグリーンポイントにも発着するようになったりとか、あと2005年以降こう再開発みたいな感じでこのイーストリバー沿いのウォーターフロントのエリアにちょっと高級住宅っていうか、まあ高級ですよね、住宅地が新しく建設されたりとかということで、どんどんねこう開発が進んでいるし、ジェントリフィケーション、都市の富裕化現象も進んでおります。まあこの辺り本当その交通の便が、公共交通機関の便が悪いイコール車を持っているお金持ちとかが川沿いに住むのにまあ適しているというかということで、ちょっとね裕福な人も増えているエリアとなっております。ということでちょっとこの辺りの様子を見ていきましょう。まあ私が歩いたのは工場地帯とリテールなどがある、そのなんかすごい栄えてるところじゃない狭間っていう感じのところなので、ちょっといろいろな景色が見れるんじゃないかと思います。それでは環境音聞いていきましょう。はい、前回終わったルールオブサーズという、デザイン事務所のようなところの前からスタートします。まあね、この辺りは人気が少ないような道ですけれども、随分立派なオフィスですね。左手にこの ルールオブサーズが見えているんですけれども、すごく人の気配がないんですけれども、立派なビルディングがあります。なんかデザイン関係って感じで、あのね、ペイントされてるんですよ、外壁が。で、すごくおしゃれな感じ。そしてその反対側、道路の反対側を見るとすごくたくさんグラフィティアートが並んでおります。もうこの辺り落書きし放題って感じさあ、本当に人っ子一人いない様子の街なんですけれども、このルールオブサーズの壁が、一ブロック占めている壁が見えております。あ、ゴジラコングという映画があるのかな、ゴジラ、あ、VS キングコングとかなのかな、映画のなんだポスターみたいなのが描かれています。で、ちょっと脇道にそれて来たんですけれども、すごく鮮やかな赤の可愛らしいチェアが店先にあったりとか、鮮やかな服をたくさん店先に出していて、なんかね、こう造花っていうか偽物の木なんですけれども、真っピンクのヤシの木みたいなのがデコレーションされているお店もあります。ここは古着屋さんなのかな。今フェデックス、宅配便のフェデックスのトラックが通り過ぎていきますね。こんななんか人気のない感じなんだけれども、こういうおしゃれな店がポツンポツンとあるっていうのが、このグリーンポイントの栄えてない、まだそんなに栄えてないエリアの雰囲気。まさにこういう感じですね。もっとあの駅前とかに行ったらたくさんお店があって、そのチェーン店的なねお店とかもあるんですけれども、この辺りはこういうなんかセレクトショップみたいなのがあったりとかします。あら、可愛らしい自転車。こうニューヨークの人はなんか道端の何交通標識の棒とかにね、こうやってチェーンで自転車をくくりつけたりするんですよね。結構自転車、自分の自転車を持ってて乗るよっていう人多いですからね。こちらにもなんかジーンズがショーウィンドウから見えるお店がありますが、ちょっとねこう人気がすごいないんですけれども、まあおしゃれな街なんだろうなっていう感じは伝わるのかなさて、ワンシーストリートというのかなにやってきました。これももしかしたら人の名前かもしれないですね。この辺りは結構3階建て4階建てぐらいの住宅地が広がっています。うん、これぐらいの高さの住宅がこの、そうですね、この辺りとかクイーンズなどにも多いですね。さあ、角を曲がってもやっぱり壁は落書きだらけ。大丈夫かな、なんかこのニューヨークで〇〇に行ってみた、あー、落書きだらけっていう言葉を言い過ぎな気がするんですけれども、もうこうなると今鮮やかな赤い扉にね落書きが描かれているんですけれども、ここまで来るとなんかもう美しいですねさて、そんなね、なんかかっこいい落書きかを見続けていたら、突如として現れたうさぎちゃんの、なんだろうな、ステッカーみたいなの、多分ここはこの子供の保育園とか何なんでしょう。イースターの前だったから、うさぎとひよこのステッカーが貼られてたんじゃないかな。今日はここでおしまいです。ちょっとグリーンポイントの雰囲気伝わったらいいなと思います。
と大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。今回のねグリーンポイントは、本当にさっき話していたその住宅地と、まあ、工場とか、商業エリアの狭間っていう感じかなでしたね。しかも外れっていう街外れだから、こうわざわざここを歩く人っていうのはなかなかいないんじゃないでしょうか。私もね、こう前回も言ってましたけれども、撮影のためのフィッティングでこの辺りに行ったんですよね。そういう用事がなければ行かないところで、こう思いのほかすごいもうずっと壁に落書きされてて、でもそれがなんかただの汚い落書きじゃなくて、なんかかっこいいなっていうのが続いているエリアに出会えたのでね、ついついカメラを回してしまいました。ちょっとこのね、なんだろうな、錆びれててまだ開発されてないんだけれども、これから開発されていくんだろうなみたいな雰囲気が伝わったらいいなと思います。さあ、この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。そう、私日本に行くので、日本でね振り付けをしたりとかダンスを教えたりとか、まあパフォーマンスしたりとか、まあ映像を撮ったりとかもいろいろすることになるとは思うんですけれども、まあね、冒頭で言ったようにスケジュールがねなかなかはっきり決められないので何とも言いかねるんですけれども、まあ今までね、こう私振り付けするってどんなことをするのか、その YouTube の動画とかを見てもらうと、まあ、これは私が振り付けしたんだなっていうのが見てもらえる、いただけるんですけれども、まあこれが私が振り付け過去にしたものたちですよってお見せするものがなかったので、こうね一つの動画にまとめてさっと見てもらえる、まあちょっとね、CM とかミュージックビデオみたいな感じでパッと見ていただけるものを作って投稿しています。私の YouTube チャンネル、このラジオのチャンネルじゃなくて大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でご覧いただけますので、大阪ゆかりどんな振り付けしてるんだって興味がある方はぜひそちらもご覧になってみてください。ロシアンティールームで写真とか映像もちょっとだけ撮ってるんですよ。でそれをでもこのニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーで載せるほど長い素材は撮っていないので、でもこの放送に合わせてねインスタグラムとかツイッターの方に投稿していると思いますので、よかったら私の SNS もご覧になってみてください。ツイッター、インスタグラムのストーリーとかにあげるかな多分。うん、すごくきらびやかなのでぜひそちらもチェックしてみてください。私のツイッター、インスタグラムともに小文字で YUKRI アンダーバーアンダーバー OSAKA でございます。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.